この番組は好奇心の赴くままに生きてきた私有ヶ崎がまたまたその好奇心の赴くままに話を聞いてみたい人をゲストに呼んでゆるりと配信する番組です。記念すべき第1回目のゲストは細川哲生さんです。細川さんは株式会社ガイアックス入社後ですね、タビカを創業されて、現在は地方創生マーケティングの戦略立案から実行支援までをサポートされています。総務省地域情報課のアドバイザーでもあり、内閣官房シェアリングエコノミー伝道師でもあります。細川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。早速なんですが、このタビカをまあ創業されて、実は8月末にですねガイアックスは卒業されているということなんですが、まずこのタビカについてですね、お話しいただきたいなと思います。こちら、ちょっとホームページから引用させていただくと、ご存知ない方向けに、タビカはですね、みんなの好きを体験しようをコンセプトに、誰もが自分の好きなことを体験として提供できるサービスです。体験を提供する側の方はホストとして参加して、参加する側はゲストということでつないでいるというプラットフォームですよね。こちら細川さんからも少しご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、もうほとんど紹介いただいた形にはなるんですが、おっしゃっていただいた通りですね、誰もが例えばですね、農家さんが農業体験をするみたいなものだったりですとか、あとはですね、町に詳しい人が町歩きで町の案内をするだったりですとか、あるいは、例えばですね、ピアノが上手い人がピアノを教えるみたいな企画だったりですとか、そういう、はい、多岐にわたってですね、いろんな幅広いジャンルの中で、誰もがこう、体験を販売できるというような仕組みになっています。
非常にこう面白い仕組みだなと思って、内容を見ていたら私知らずに実は参加していた経験があったようでして。
あ、そうだったんですね。
はい、母親が新潟の十日町の出身なんですけれども、
はいはい、
このコロナ禍で家にいてですね、いろいろやりたくてうずうずしまして、十日町、あの辺の地域で有名な笹団子ってご存知ですか？
はいはいはいはい、はい、
はい。あれをオンラインで一緒に作ろうというのに実際参加しまして、自宅に笹がそれこそ結構20枚ぐらい、30枚ぐらい来たかな。で、あんこと、あと生地を作る粉とっていうのを送っていただいて、その時は6家族ぐらいが一緒に参加をして、現地の方と一緒にですね、作成をして2時間ぐらいで確か作り上げて、みんなで実食するところまでやりまして、すごく美味しくできました。
あ、よかったです。オンラインの企画もね、かなりコロナのタイミングでスタートしたんですが、かなりありまして、
はいはいはい、
そうですね、すごい人気ですね、オンラインの企画。
そうですよね、なんか今後なんかすごいいろんな可能性が入ってるなって思ったんですけれども、これってもともとその地域の方になんか特化して、地域の方がホストとして現地にこうもっと人を呼ぶっていうようなコンセプトだったのが、どんどんその枠を超えて広がってるっていうことなのかなって勝手に印象を受けてたんですけど、これはいかがですか？
そうですね、もともと立ち上げた背景なんですけど、
はい、
ですね、僕自身がですね、京都の南丹市というところの、はい、ごまという駅があるんですけど、その周辺の、はい、出身でして、はい、今ですね、人口が、130人ぐらいの限界集落というか過疎地域出身という形になっていまして、
はい、
そこでですね、結構ですね、僕がこうちっちゃい頃に思い出に残っているのは、
はい、
実家がお寺だったんですね。
これも珍しいですよね。
そうですね、お寺って結構お祭りとか檀家さんをお呼びして、法要をやるついでに、例えば夏だと流しそうめんしたりとか、
はい、
冬だと、まあ、除夜の鐘、合わせて餅つきやったりとか、はい、そういったこう形ですね、地域の行事を、まあ、やっていたんですけれども、
はい、
まあまあ、昨今の人口減少少子高齢化によって、まあ、そういったこうイベントがどんどんこうなくなってしまったというような体験をしてまして、
はい、
で社会人になってですね、東京に出てきたんですけど、はい、そのタイミングで ああいうのってなかなかないんだというようなことに気づいてですね、
そうですね、
どこで参加したらいいんだろうみたいなところがなんか分からなかったんですね。
そうですよね、なかなか東京では見かけない光景ですね。
そうです、ただまあ地域ごとにやってるところもあるけれども、
はい、あ、はいはい、
それがなんか地域内だけで収まってたりですとか、うん、なんか新しい住民に届いてなかったりとか、うん、そういうところ結構あったんじゃないかなと思って、
はい、
その地域の人が自分たちの楽しんでることだったり、まあ、行事みたいなものを自分たちだけじゃなくて、まあ、外の人にも発信してですね、
はい、
楽しんでいただけるっていうような企画をすると地域に残っているというか消えそうな、はい、イベントごとだったり文化みたいなものが残っていくんじゃないかなというふうなところを持って、
はい、
最初、まあ、立ち上げたというような感じです。なんでおっしゃって通り最初限界集落に人を呼ぶみたいなところのサービスだったんですけれども、
はいはい、
まあ、そこからですね、まあ、最初いきなりこう集まったというわけではなかったので、
はい、
まあ、関東の方から始めていきながら今では47都道府県の、はい、体験がラインナップとして揃っているというような状況ではあります。
これがまたすごいなと思ったのが、ホストとして参加している方が本当にタビカだけで生計を立てている方がいらっしゃるっていうふうにお聞きしたんですけれども、これでもう立ち上げた当初からそこまでの未来って想定されてらっしゃったんですか？
そうですね、まあ、タビカだけで生きていくような人は作りたいなという感じは思ってたんですけれども、
すごい、はい、
なんかね本当に私会社辞めましたとかっていうのを言うときは、
はい、
背中押してたんですけど、一方でこう結構、はいはい、ああやっぱ現実になっていくんだなっていうのを、まあ、すごく感動しましたね。
すごいこうその人の生き方にもう一つ全く違う選択肢を与えたわけですよね。
まあプラット、そうですね、与えたというか、まあプラットも用意させていただいて、はい、その方が見つけていただいたっていう感じにはなるんですけど、はい、
なんかこの社会を変えたいっていう思いだったりですとか、なんかこう自身で何でしょう、何かインパクトを起こしたいって考えている方多くいらっしゃると思うんですけども、なかなかその実際に社会を変えるとか、それこそ社会のシステム、新しいものを構築していくってすごく、うん、難しいし時間がかかるものだなと思っているんですが、なんかこのタビカの今後のその発展によってもっともっとその何でしょう、人々の選択肢が今までなかった生き方を選ぶことができるような最初のきっかけを作ったっていう、その細川さんの原動力って何なんですかね。その大変なこともたくさんあったと思うんですけれども、それでもそこに何でしょう、投げ出さずに何年も携わることが原動力っていうのは、ご自身ではどんな思いとか、どんなそこに何でしょう、情熱があるなっていうふうにお考えですか？
そうですね、まあ一番原動力というか、まあ支えになっていたのは、
はい、
まあ、ユーザーの声がやっぱり一番支えになっています。例えばですね、まあ、僕タビカ辞めてるんですけど、
はいはい、
ちょうど昨日ですね、わざわざちょっとお礼を言いたいんだけどっていうのでユーザーさんからご連絡いただいて、直接来ていただいてお話を プレゼンテーションしていただいたんですけど、
すごい、
まあ、人生の中で旅からの時間が一番楽しい時間でしたっていうことでおっしゃられてまして、その方は農業体験されてたんですけど、横浜の農園で農業体験されて、いろんなお客様との出会いがあったみたいなところで、例えば参加者が何かで出会って結婚した人が2組いるとか、
すごい、そんなこともあるんですね。
すごいですよね。でそこに自分も参加して、写真を、そうホストの方も出席されて呼んでいただいて、タビカのロゴを掲げてる写真を してくれたりとか。
すごい。
そうなんです。本当にこう自分のお孫さん、まあ、その方も70歳ぐらいなんですけど、
はい、
お孫さんと参加者のお孫さんが仲良くなって、はい、今でも遊んでるみたいな話ですとか、そういうお声を、まあ、いただいたのは昨日ですけれども、
はいはい、
ユーザーの対話っていうのは結構してまして、本当に喜んでもらってんのかなとか、
はいはい、
本当に価値あることできてるのかなっていうのは、まあ、まあサービスを、まあ、グロースしていくというか成長させていくっていう上でも大事ですけれども、
はいはい、
まあ、原動力には一番なるんじゃないかなという私では思いますね。
すごいですね。またその声を届けたいって言って行動してくださる方がすごいなって、すごい今聞いてて感動しました、
本当にこう温かいユーザーの皆様に囲まれてたので、旅帰ってる時は本当にいつも幸せでしたし、あと、はい、まあ、本当にこう、はい、逆に立ち上げ当初はですね、
はい、いや
これ損益分岐点合ってるのかみたいな大丈夫かみたいなことで、
はい、
応援してくれたりとかしてるくれる方も、はい、ユーザーだけの事業部サイドみたいな形で応援してくれてる方もいらっしゃったりだとかしていたので、はいはい、そういった声に、まあ、一つ一つ、まあ、一気していきながらやってましたね。
その中で細川さんご自身もすごくこうやりがいを感じて尽力されてたと思うんですけれども、このまたタイミングでガヤクさんを退社されて次の道にこう進んでいこうっていうふうに決心をされたのは何かきっかけがあったんでしょうか。
そうですね、やっぱりタビカのタビカずっと、まあ、立ち上げからやってきているんですけれども、
はい、
どうしてもタビカの中でどう課題解決するかという、まあ、発想に、なってしまうというか、まあ、タビカを伸ばすのが第一で、
はい、
まあ、世の中の課題解決するっていうのは、まあ第2とは言わないですけど、タビカが解決したい課題と、
はい、
まあ、マッチさせていきながらやっていくんですけど、はい、やっぱりこう周辺の課題だったりだとか、もっとこう、まあ、僕はすごい地方創生がテーマになってるんですけれども、
はい、
地方創生の周辺だ、体験以外にもこういうことをやるべきだよなとか、
はい、
こういうことやったら面白いなっていうことがどんどん出てきまして、
はい、
でそこを抑えきれない気持ちが、
はい、
出てきてしまってですね、
はいはい、
で、まあ、一定その、まあ、立ち上げフェーズっていう形でもないですし、
はい、
ある程度、まあ、組織も回ってきたっていうところでもあったので、まあ、自分的にも自分が全部やったっていう話では全くないんですけれども、自分的にも、まあ、はい、まあ、一区切りというか、まあ、一つ、はい、区切りの時期みたいなところだったので、新たに挑戦したいなと思って退職することにしました。
ということは今後もその地方創生の、まあ、周辺で こう取り組んでいこうとしていることがいくつかあるのかなと思うんですが、話せる範囲で今一番ご自身がこう興味を持ってというかフォーカスしている内容を教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、今、まあ、フォーカスしている内容、まあいろんな策あるんですけどやっぱりこう、まあ、今すごく感じているところでいくと、
はい、
まあ、原体験にもなっている自分 の、 生まれた地域、
はい、
をもう少しやっぱりこう、まあ、面白くというか、あそこの課題を解決しながら、はい、まあ、若い人たちだったりですとか面白い人たちが住みたいと思えるような地域にしたいなというような気持ちが結構強まってきてまして、
はい、
まあ、その中でなんかどうやったら面白い地域にできるかなっていうのを、いろいろ今アイデアをこう貯めていたりだったりだとか、はい、その地域の事業計画だったりどういうふうにその地域のブランディングをしていくかだったりだとか、マーケティングしていくかだったりだとか、ビジネスでいくかみたいなところを今、はい、練っているというような感じです、
うんうん、ありがとうございます。やっぱりその地域でビジネスを起こしていくっていうところが一番その課題解決につながるんじゃないかなということで今取り組んでらっしゃるということですかね？
そうですね、やっぱりその、まあ、地方創生の課題として僕が、
はい、
まあ、地方創生の課題という、よりかは僕はそれをもうちょっと個人的な話に寄せると、
はい、
こう自然と人がこう共に暮らす、
はい、
ような、まあ、スタイルみたいなものを作って、はい、カルチャーみたいなものを作っていきたいなというふうに思っていて、
はいはい、
なんで、まあ、そういう意味で地方創生ってそれを呼んでるんですけど、
はいはい、
まあ、よりこう自然とどういうふうに、都会、今人口が都会に流れてると思うんですけど、
はい、
よりもうちょっとこういう自然の方がかっこいいよねだったりだとか、田舎の方が豊かだよねだったりだとか、
はい、
っていうようなものの、まあ、みんなこうリモートワークができ始めて、まあ、どこに住んでも一緒だよねっていう文化になってきてる一方で、
はい、
やっぱり都会にいるみたいな、はい、状況になった時に、やっぱこう、はい、まあ、空気感がちょっとまだまあ、いけてないというか、カルチャー感がやっぱりちょっと昔のまま、昔のいわゆる田舎のまま止まってしまっているなというふうに思ってて、僕がすごい今課題意識しているところでいくと、
はい、
まあ、ワークホップも、まあ、かなり一つの地域だけじゃなくていろんな地域で働くみたいなところを実現しているようなサービスで、
はいはい、
まあ、副業系のサービス、地方創生系の副業、はい、まあ、スキルシフトさんだったりだとか、いろいろ、まあ、はいはい、あるかなというふうに思うんですけど、なんかより、はい、まあ、僕がやっていきたいなと思ってるのはもっと田舎の話で、まあ、結構僕自身の限界視力が、
はいはい、
そうですね、なんで、ま、本当に仕事ないんですよね。
皆さんそうするとやっぱり出ざるを得ないっていう選択になっちゃうんですよね。
そうですね、そうですね。で、ま、まあ、その状況が別にそんなに悪いことでもないんじゃないかなとも、まあ仕方ないじゃないですか、まあ、仕事人口減って仕事なくなるっていうのは仕方ないなと思う一方で、なんかもうちょっとなんか田舎っぽいところをなんか人は求めるんじゃないかなと思った時に、なんかそういう、
はいはい、
そういうところを残しておいた方がいいんじゃないかとか、そういうなんか、そうですね、そういう昔なんか昔あった仕事とかを、まあ、復活させて、一次産業とかを復活させてなんか面白い仕事ができないかなとかっていうのは、そういうのができたら面白いなっていうのはすごい思ってて、はいはい、そこへのチャレンジみたいなのが僕のテーマではあるんですよ。で一方で、まあ、有賀さんが言ったような、はい、ありますよね、まあ、いろんなところで働きながらみたいなところが、でもなんか本質的にはなんか、はい、なんか東京っぽい仕事、どっちにしろリモートワークしてるから、なんかそんなに面白く、そう、
そうですね、
面白いのかなみたいな、なんかもうちょっとなんか実は土触りたいというか、なんかそういうなんかちょっと田舎的な仕事ができたらいいなという、まあこれで稼げたらいいな、副業で稼げたらいいなとか、そういう憧れみたいなものは、はい、人間はやっぱ生物だと考えた時にもうちょっとあるんじゃないかなと思ってて、
はいはい、いや絶対あると思います。
そこを見出したいというか、そこを見出せるとなんか、あの地域であの仕事してながら都会的な仕事もしてっていう、なんかこう、
はいはい、
まあ、スタイルカルチャーみたいなものを作れたらすごく面白いなと今、はい、何もプロダクトない中で言ってるんですけど、そう、たびたび一つ良かったなと思えるのは、結構その定年退職後に、小規模農園をされて、
はい、
生産でははい、そんなにお金にならないから体験で収益を上げるみたいな方結構いらっしゃったんですけど、はい、でやっぱそこの方々に話聞いてると、はいはい、60歳までは我慢してお金を稼いだと、はい、でやめて悠々自適で農的暮らしをしてますみたいな、はいはい、でそれがまあお金にもなっているみたいなことを聞くと、なんかそんな我慢する必要、
はい、
まあ、そこで本当にそのサラリーマン人生ぐらい稼げてたら、はい、そんなに我慢する必
要、ね、まあ、です、
まあ、その方、まあ、結構旅かでも稼いでたんですけど、まあ、そんなに我慢する必要実際あんのかなというのが、みんな多分なんかやっぱサラリーマンションみたいな空気になってると思うんですけど、いやもうちょっと誰か頑張ってそういうビジネス作りやってくれたら、そっちで働きたいわとか、そういう暮らしできるんやとそうしたいわっていう人が、はい、いるんじゃないかなというふうに思っていて、
結構いると思います。
僕がやった体験の農業体験というのが、まあ、一つ旅が中での、はい、事例だったんですけど、この体験の延長線上に、はいはいはい、なんかこう農的ビジネスで生きていけるだったり、はい、町創生的なところの、はい、まあ、田舎自然とのビジネスで生きていけるみたいな暮らしの仕方は、はい、結構可能なんじゃない、はい、もっとなんかまあ、ゲストハウスして本当にこう、まあ、1人2人とかっていう規模感じゃなくて、なんかこうなんか、はい、例えば今僕の村が130人と申し上げましたけど、なんか、はい、みんなで、はい、なんかそれぐらいの規模感とか、いや、ある町ぐらいの規模感とかがなんかもうちょっとなんか、はい、できるんじゃないかなと思ってて、
はい、
それを、はい、なんか一つの町とか地域でできたらすごく変わるんじゃないかなと思ってますっていうところなんですね今。
あ、それ一つできたらすごく触発されるところも多いですよね。
例えばなんかいや、めっちゃ服好きな人はアパレルで働いて、はい、アパレルで働いて幸せだと思うんですけど、はい、服まあまあ好きみたいな人っているじゃないですか、うん、はい、本当はなんかこう、はい、こういうまあなんか、うん、でも仕事がなんかアパレルって感じだよねみたいなとか、なんかいろいろ考えた時にみたいな人っているんじゃないかなと思ってて、
はい、
いや、その横になんか普通にこうかっこいい感じでこう、まあ農業か何かわからないですけど、そういう職種が、まあ、並んでいたら、はい、まあ、そっちやろうかなっていう人も結構増えるんじゃないかなと思って、はい、でそういう意味でなんかこう、はい、田舎でできる、はい、まあ、クールな仕事というか、はい、を、はい、まあ、もっと増やしたいという気持ちがあって、これ全然 ありがたい前言ったんですけど、今考えてるアイデアが、
はい、
ザリガニの養殖とか、ちょっと、はい、なんすかね、クールじゃないんだけど、なんかこう、面白いんちゃうみたいな気持ちに。
はい、
いや、ちょっとずれずれかもしれないですけど、あの、なんかこう、なんか面白いことやってるなっていう空気感を、あのとか、かっこいいなとか、なんか次のステージ作りに行ってるなみたいなところとかを、はいはい、まあできたらいいなという。
いや、ザリガニの養殖はまさかの方向性でした。
そうそう、でもちょっとずつやっぱかっこいい仕事っていうのは、まあ、一次産業とかってなんかもうあんまり就職の候補に上がってこなかったところじゃないですか。
ああ、
まあ、そういうのも、ね、あのやっぱりこう、はい、変わってきてるなというか、はい、まあ、少しずつ、はい、まあ、変えていってるなっていうところもやっぱ候補待ってるとあるので、まあ、そういうのをもう少し発信していったりだとか、はい、よりビジネス的にもまあ儲かるようにしていくだったりとかっていうのが、まあ、できたらすごくいいなと思って
今またその持続可能なっていう SDGs もすごい前面に出てきてはいるけれども、なかなかなんでしょう、それを実現できてるところって結構多くはないかなというふうには思っているので、なんかその中でも一つ、それこそザリガニの養殖みたいにインパクトのあるものがドーンとこう成功事例で出てくると、すごい社会的なインパクトがとにかく大きいなっていう、すごいワクワクする未来が勝手に今見えました。
そうですね、今だからすごい、そうですね、もっと発信しながらこの過程をいろんな人と楽しめるだったりですとか、
はい、
会社の作り方も、はい、こうすごく2月3月上旬までニューヨークにいたんですけど、あ、そうなんですよ、
そうなんですか、
リモートワークで、2ヶ月間だけなんですけどニューヨークにいて、まあ、そこで日本でいう、まあ、生協というかコープ向こうでもあって、
はいはい、
そうですね、まあ、すごい仕組みが面白くて、その、まあ、スーパーみたいになってるんですけど、中に入ると、
はい、
店員かお客さんかわからない状況になってるんですよ。まあ、会員制になって2万人ぐらい会員がいるんですけど、全員、週、はい、1週間ぐらい、週1で働かないといけないみたいなルールがあって、その、はい、会員の
全員が
シフト制で、月かな、月1日だけ働くとかだったかなと思うんですけど、はい、何でもいいんですけど、その動画作ったりとか、まあ普通に配列したりとかレジしたりだとか、何でもいいんですけど、でも給料は出ない、
はい、
その分安くで、かつ、自分たちが食べたいもの、はい、を並べているという仕組みを作ってたんですよ。
はい、本当ですよね、面白い。何ですかそれ。じゃあもう皆さん意識としては自分たちが作っているというか、そのコミュニティの一員という意識がやっぱり強くなるです
か、ね。そうだと思います。働いてるんで、で働いてて自分が作ってるっていう気持ちもあるだろうから。なんか自分たちが食べるものじゃないですか、
はいはい、
だから制限としてなんか、数百キロメートル以内のもの以外は置かないとか、はい、新鮮なものを置くっていうことなんですけど、
あ、そういうルールがありつつ、
そういうルールが
それ以外は
をみんなで決めていくんですよね。
あ、それもみんなで決めていくんですね。
生産者と、あ、じゃあ、サプライヤーと、ユーザー、まあ、じゃあ、サービス提供者側とユーザーが、どっちもどっちで
おお、なんか明確な境目がないですね、その中で。
ない。協同組合型と言われてて、はい、なんかあのまあ、うん、学校とかと一緒で、まあ学級委員長とかなんか班長とかみたいなのがいて、なんか、まあ、会社も一緒だと思うんですけど、理事会、はい、あの役員会で決まったりとかすると思うんですけど、まあ、そういった感じで、まあ、決まってるんですけど、一、はい、人一票持ってるみたいな感覚ですね、はい、どっちかというと。決めるときはなんかこうみんなで、で可決が確か賛成意見が3分の2とかないと、
はい、
ルール化されないとかそういうのがあるんですよ、決まりとして。
いやー、なんかまだまだ知らないことが多すぎて、なんかすごい目から鱗というか、あ、そんな面白いことしてる人がいるんだっていうのが、なんかまだまだあるなっていうのをすごい今実感しました。
一部、まあ普通に働くところは働くけど、一部そういうモデルで、はい、食べ物がほぼ無料当然で食べているみたいなとか、はい、なんかこういうなんか、うん、
はいはい、
ことができると、なんかそれそれで豊かだろうなと思うし、
なんかそれはすごい心が豊かな社会ですね。
なんかそういう、なんか今まではやっぱりこう、田舎もんと都会の人って両方いたと思うんですけど、最近ってもう田舎もいないじゃないですか。はい、全員コンクリートの上で育ってて、
ね、
なんかみんな虫苦手じゃないですか、基本的に。
苦手です。
だからまあなんかとはいえ、やっぱこう昔ちょっと親世代とか、そのあのおじいちゃんおばあちゃん世代とかってきっと田舎もんと都会の人たちがいたと思うんですけど、農家やってた人たちとか、はい、今もいると思うんですけど、はい、その割合かなり上がってて、
はい、
それをもうちょっと、
ね、
あの戻していくみたいなところは。
あ、
まあ、サービス業が、うん、あのインターネットに変わるからとか AI に変わるからとか、はい、まあ、そういう理由なのかもなと思うんですけど、はい、そういう産業とか田舎的なところの仕事の中に、
はい、
まあ、新しさというか、あの次の時代の仕事、かっこ仕事みたいなものを、はい、作れたら面白いかなっていうふうには思ってますね。
いやー、ワクワクしますね。あのなんかこう半年後1年後実際に、で細川さん今どんな面白いこと考えてるんですかっていうのを定期的にお話聞きたいなって思ってしまいます。
なんかただ今すごい感じてるのは、この社会の文脈とやっぱりこう、はい、勝手に考えてやってもなんか、はい、やっぱこう難しいんだろうなというか、うまくいかないんだろうなとかはあるので、はい、社会というか、その僕もご縁だ、人のご縁だったりとか、もしあの今地元でやりたいって気持ちは強いですけど、はいはい、いやこのエリアで一緒にやろうよみたいな話だったりとか、
うん、
その辺は結構流動的にというか、はいはい、あのしていきながらやりたいなとは思ってるんですけど、僕自身もあの一応事業計画書いてるんですけど、まあ、半年後1年後は絶対変わるだろうなと思いながら一回書き換えてるんですけど今
あのそれこそ以前あのお話を伺った時に、そのいろいろあの試していろいろやり続けるしかないなっておっしゃってたのがすごく印象に残っていて、だからこそ常に今がベストってあの細川さんがおっしゃってたんですね。でやり続けていってこれだっていうのを見つけないと、それまで応援してくださった方々がむしろ報われないから、今そのいろいろ選べる今がすごく幸せだっておっしゃってたのがとっても印象に残っています。あの記憶にないかもしれない
ありますあります、あのはい、
あ
のアイデアはね、はい、でも方針としてはなんかあのさっき言ったようなところでアイデアはたくさん、ね、あの、まあ、それこそザリガニから始まったりとか、あの、まあ、いろんなことがあるかなと思うんですけどあのそうですね、あの、まあ、いろいろいろんな人と一緒にあの話していきながら、なんかより良くしていきたいなと思っているっていう状況ですね。
っとまたぜひですね、その今後の細川さんの動向が非常に気になって仕方がないので、あの定期的にこちらから今何やってるんですか、何考えてるんですかということで、あのちょっとコンタクトを取らせていただきたいなと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ぜひ一緒にやれたら嬉しいなと思いますので、あの
ぜひぜひ何かこう組めるものがあれば、何をやってもワクワクすることしかないだろうなって思ってるので。
そうですね、
すみません、ありがとうございました。ということで、あの本日記念すべき1回目のゲストはですね、細川哲生さんにお越しいただきました。本日お時間いただきましてありがとうございました。